どうも大魔王です。大魔王のお風呂ラジオ、今週もやっていきたいと思います。喉がガラガラですが、お気になさらずに。ちょっと土日のライブでやらかしてしまいましたね。相変わらず仕事はしておりませんけど、ガラガラになるぐらいのライブは行っています。まあ土日しか行ってないですけど、いや本当仕事はしてないんですけど、先日関西放送機器店というのがね、ATC ホールでありまして、それに、行ってきたんですね。まあ、わざとなのか、どうなのかよくわからないですけど、いつも僕が行ってるサウンドフェスタっていうのと全く同じ日程だったんですよ。で、まあ、その日のうちに両方行くことも可能は可能だし、まあ、2日間どっちもあるので、翌日に行くことも可能は可能だったんですけど、まあ、今回はちょっとサウンドフェスタに関しては遠慮して、関西放送機器店の方にだけ行ってきたんですね。で、いつもお世話になってるおっさんとですね、若い社員と3人で行ってきた。というか、まあ、僕は電車で行って、彼らは車で来たので、別々で到着して合流をしたんですけど、まあ、面白いもの、新しいもの、まあ、やっぱり最新の機種を集めて、機種って言ったらいいのかな、機材ですね。機材を集めて、こんなことができますとか、こういう機材が発売しますとか、そういうのも、まあ、いわば品評会的な、そこで購入するってことではないですけど、購入したいんですけど、という交渉の場には使える。まあ、メーカーの方々来てらっしゃいますのでね。で、新しいのはこういうことができて、こういう画質で、こういう音でっていうのを、見せてくれるということなんですけど。まあ僕自身は、正直、どこかの会社で機材を、選定する立場にあるわけでもないですし、僕個人で買えるようなものはほぼ置いていないので、まあ見に行ったとて、話を聞いたとて、正直、皆さんの役に立つようなことはないんですけど、ないんですけど、まあ向こうの方としては僕にこう名刺を渡してきたりするわけですよね。僕は思いっきりなんかミッキーマウスみたいな赤いパンツを履いてですね、しかも短パンね、短パンで短い靴下にこうスニーカーでですね、バッシュですけど、もう本当見た目がクソでかい、ミキマウス、もしくは熊野プーさんみたいな感じで行ったんですけど、まあそれでもね、お名刺渡してくるんですね。いろんなメーカーさんが。で、まあ僕は名刺を持っていないのですいません、そういう立場でもなくてフリーなんで、お名刺いただいておきますぐらいのことなんですけど。まあでも、ちょっといろいろお話できる機会があって、まあミキサーを出してらっしゃるところとかとお話をして、まあこういうところで頑張っていただいて、今までやっぱりね、大きな、本当にずっと放送機器をやっている会社っていうのがもう決まってて、そこがずっと牙城を握ってきたからお値段も高いし、まあもちろん水準も高いんですけど、だけど、ここ数年、やっぱり新たなメーカーがそういう放送機器に耐えうるような機材を用意するようになってきて、しかもそこが出したことで昔のところがそれを参考に昔ながらに作っているんだけれども、あ、もっと直感的にわかりやすいミキサーを作れるんじゃないかっていう参考、僕のただの想像なんですけど、そういう風にしてると思いますっていうのをそのメーカーの方に言ったんですよ。だからやっぱり切磋琢磨っていうのは、いろんなメーカーさんが出せば当然それ研究対象として持ってきてバラしたりしてるはずなんですよね。で、それで、あ、こういう風に使う、あ、ここは使いやすい、ここはうちの方が優れているっていうので次のが作られていく。それどんどん頑張ってくださいっていう話を2つぐらいのメーカーにしましたかね。いいものイコール高いっていうのはまあ当たり前だし当然なんですけど、それを安く、まあ僕でも買えるようなお値段、僕でも買えるようなお値段というにはちょっと一桁多いんですけど、もうそういうのが今度はヤフオクとかに流れてくるとぐっと安く手に入ったりするので、そんなものはもうちょっと僕が 手に持てるような状況じゃなかったですからね。10年、20年、30年前はね。放送機器と民生の機材っていうのは明確に別のものだったのが徐々に近寄ってきていて、それでももちろん全然ダメなものはたくさんあります。アマゾンなんかで売ってるのとか見ると、こりゃダメだろうなと思うものがいっぱいありますが、でも、そうやってラジオを崩そうとする勢力が出てきて、で、自分とこのガジを守ろうとするところも、そこを参考にしながら値段とか、機材の機能であるとか、そういうものを、いろいろ切磋琢磨していくっていうのは絶対いい状況だと思うので、うん、この状況を、どんどんやってってほしいんですけど。まあ、そんな中、その、一緒に行った人たちと、プラスアルファ、何人かと一緒にですね、まあ、飲んだんですよ。業界のアベンジャーズみたいな人たち。なんていうのかな、今時やっぱりね、放送の仕事だけをしていると頭が固くなりがちだと思うんですよね。プロの仕事の花形は絶対的に今でもまだ放送なんですけど、地上波 BSCS の放送の現場をやり続けていると、さっきの大手のメーカーと一緒で頭が固くなる。全然、まあお金にもならないような仕事であったりとか、やっぱり、なんとかこうそこに肉薄しようという、機材が安くなった分、そういうことをできる。まあ YouTuber の方なんかそうだと思うんですけど、まあカメラに1000万のカメラとか入れてないわけじゃないですか。でも1000万のカメラがなくたって面白いものができるっていうのを証明しているのが、YouTuber だったり TikToker だったりすると思うので、そこを、受け入れた上で、きっちりと分かった上で、放送の仕事に立ち返っていくっていう形がないから、今ここが乖離してて、しかもなんか面白くないとかになってくると思うんですよね。お金をしっかりかけれるし、アイデアもあるはず、アイデアを持ってる人もいっぱいいるはずなのに、できないっていうのがなかなか難しい。なぁと思うんですけど、まあ、そこに集まったアベンジャーズたちは、もうそういうのを取っ払った頭のネジが外れた人たちなので、いやー楽しかったですね。やっぱりこの業界、こうでこうでああなんだって、まあ、詳しいことはなかなか言えないのと、僕があんまり覚えてないっていうのもあるんですけど、まあ、その話がね、いろんなところに飛び火するし、僕もいろんな意見を言ったんですが、頭のネジの外し合いみたいな、凝り固まったところを外し合って次に進めるようになるような、そんな機会になったんじゃないかなと。まあ、たかだかその時集まったのが6人ですか。でも本当に僕なんかと違ってちゃんと個人できっちりと会社を回して仕事してる人たちなので、僕みたいに仕事ない仕事ないっつってぼやぼやしている人とは違うのでね、やっぱり僕も刺激になりましたし、そうやって一つ一つ、次に進めていくっていうのは確実にあると思うので、やっぱりああいう人たちと交流を深めるっていうのは、これから先のために、僕たちも生きているし生かされていくために楽しいことができるんじゃないかと思ったりはいたしますね。はい。ということで、ちょっと今日早めにオープニング済ましてね、この後、家の中が大変になったっていう話をしていきたいと思います。ということで、大魔王のお風呂ラジオ、ここからスタートです。さあ、祭日の昼間に収録をしておりますので、当然家の近所にはお子さんがたくさんいらっしゃいます。だからお子さんの叫び声とか時々聞こえますけど、気にしないでくださいね。なんか工事はやってないというか、もうほぼ終わったのかな、あと内装かなって感じですね。 うん、結構時間かかりましたけど立派な建物になってきてますけどね、羨ましい。さ あ, あまあね、やっぱり家を改装する、去年のこの時期僕の家も改装してましたけど、まあ改装するとかやっぱいろいろと大変。まあそれはまずは床がペコペコになってね、シロアリが食ってんじゃないかとかいろいろ言ったんですけど、そうではなかったんですが、うん、まあ古いんでね、うちの家もね、うちの家も相当古いし、僕が生まれた頃ですかね、もう50年近いんじゃないかな、家としてはね。引っ越してきたのはいつ頃なんだろう、ちょっとはっきりとしたことを知らない。なぜかというと僕は生まれたか生まれてないかの頃だからあんまり知らないんですが、今でもそういうのを壊れたから直すんですけど、まあよく言われるさ、電化製品まとめて壊れるって言うじゃないですか。その時期がねピタリとうちに来た模様でございまして、先日僕がパソコン部屋にしている部屋に壁掛けの扇風機を置いてるんですけど、設置してからまだ1年かせいぜい2年ってとこだと思うんですけど、まあまあ回しっぱなしにしてることが多いんですよ。空気が回ってないと嫌なタイプなので、その部屋にいない、隣の部屋にいる時でも空気を回して流れを作るために扇風機回しっぱなしなことが多い。だからかもしれないですけど、いきなり動かなくなりまして、で羽を外して芯を持ったらもう熱々なんですよ。もう火傷しそうなぐらい熱かったですよ。で一遍電源を外してしばらく休ませて、でもう一遍動かしたら動くようにはなったんですけど、なんか変な音がするんですね。うん、でモーターの方から異音がするので、このまま使い続けると火事になったりとかそういうことも考えられるから、これは買わなきゃいけないなと思って、それに関してはAmazonで購入したんですね。でそれはもう翌日ぐらいに来てすぐに設置したんですけど、今まで扇風機の羽がですね、ちょうどあのプリンターの上に来るように僕は設置してしまったんです。だからプリンターの蓋を開けるときに羽が邪魔なんですよ。そのプリンターの上のまあスキャンナーのところの蓋でもあるし、インクを交換するときにはもっとガバッと開けなきゃいけないんですけど、それは開かない、羽を避けないと開からないということで、今度はもうちょっと上目につけようと思ってたんですよね。あの天井に当たらない程度のギリギリ上まで、場所を移動して、でそこにつけようと思っていたんですけど、それをまあ半分ぐらい忘れていろいろこうアマゾンを見ていると、今まで使ってたものの標準よりも少し羽の大きい、羽が大きいっていうことは風がたくさん来るってことですから涼しいじゃないですか。つまり 1,2,3 みたいな B 弱強みたいな時にですね、強まで行かなくても3まで強くしなくても結構涼しい風が来るから大きい羽の多かったんですよ。したらね、思ったより大きかったんですね。なので上に移動は到底できませんでしたね。同じ場所ならギリギリ行ける。それもまあ、ちょっと下向けになってるんですよね。ちょっと下向きになってるんですけど、ちょっと上向きには羽が向かないぐらいの、今の同じ位置で。で、ギリギリなんだけど、余計にプリンターの蓋は開きにくくなりましたね。だからね。ちょっと場所を動かそうかな。扇風機自体の場所を動かすべきかどうかを今検討中です。正直。もうあそこの位置ではちょっとしんどいかなと思ってね、ちょっと場所を変えてみることも、もっとね上の天井に近いところにやろうかなとは思っているんですけど、まあでもね、前の時に一旦そこの僕のちょうど正面の天井に近いところの壁についてたのをちょっと下面のとこにしたのは、前回使ったっていた扇風機が下の方に触れなかったからなんですよ。こう上下の上下の運動の下の方があんまり向いてくれなかったもので、 僕がパソコンやってる時に、その風が僕の背中の方を通ってしまう。僕に当たらないっていう状況だったから、とりあえず、斜め右側のちょっと下目のところにつけたんですけど、今回の扇風機結構下向く気がするので、そっちに移動させてもいいかなと。もっと広々としてるのでね、邪魔するものもありませんから。そっちの壁に移動してもいいかなとは思っているんですが、まあそんな中ですね、前から調子悪いこともあったんですけど、まあ、その度その度に、何年も前からですよ、その度その度に、なんとか復活してくれていたウォシュレットが、とうとう全く動かなくなりまして、はい。便器洗浄、自動洗浄便座。ね。ウォシュレットというのは商品名で、まあ実際ウォシュレットだったんですけど、そのウォシュレットが壊れまして、ボー、ゴゴゴゴゴゴっていうだけで全然水が出てこないんですよ。ゴゴゴゴゴっていうだけ。調子悪いからって言って一遍電源落として、もう一遍入れてみて、しばらくしないともう反応もしないし。するとしばらくしたら反応するようになったから、いけるかなと思ったら、ゴーゴーゴーゴーゴー。何もしてくれない。なので、これは購入しなければならないので、明日、ヨドバシカメラに行ってくると決めまして、その日は、その関西放送機器店に行ったんですよ。確か。明日行くわ。したら、うちの兄からですね、連絡が来まして、どうも、冷蔵庫の調子も悪いと。なんか氷がなかなかできない。で、冷凍室のものがたまにカチカチじゃない時があると。やばい時があると。確かに最近なんか氷がうっすら濡れていたりとか、そういうこともあるな。これは冷蔵庫もかと。もうどっちも大物ですよね。かなりの大物になるので、これは大変お金もないのにと思いましたが、まあ秘密のお財布から出しまして、普段の生活費ではない秘密のお財布の方から、なんとか捻出することにしてヨドバシカメラに行きました。まあヨドバシカメラに行ってですね、まずウォシュレットいろいろ見てて、どうせなら同日にやってしまいたいわけじゃないですか。配送してきてもらってね。こうでもしてもらってと思って。いろいろと見てたら、まあ結局TOTOのウォシュレットではなく、今回はパナソニックのものにしたんですけど、パナソニックのあれはシャワートイレっていうんですか？シャワートイレはイナックス？どうだろう？よくわかんないけど。まあとりあえずパナソニックのものに今回したんですが、で、そこの売り場の人といろいろお話をしていて、ちょっと冷蔵庫も買おうと思ってるんで、どうせだったら明日空いてるから、明日一緒にお願いできませんかって言ったら、まあ、ウォシュレットの方はどうしても工事になるから、そもそも業者が違うと。で、冷蔵庫の方は在庫さえあれば明日届けることも可能ですけど、というか、僕が早めに行けば、その日もう夕方に行ったんですけど、昼とかに行ってれば、その日のうちに届いたらしいんですよ。だからしくったなと思いましたけど、早めに行けばよかったなと思いましたけど、まあ冷蔵庫に関しては。ただ、ウォシュレットに関しては工事のそのスケジュール的なものがあるので、業者のね。で、それを見ると、翌週になりますってことで。まあ結局、火曜日の昼間に工事してもらうことになりました。ここ最近ね、ウォシュレットの電源も入らない、冷たい便座。だから、ただの便座なんだけど、なんか、クソもったいない気が。トイレの話でクソっていうのはなしね。そんな、ウォシュレットでも何でもない便座で用を足しているんですけど、明日、来ていただけるということなんですが、冷蔵庫は本当に翌日金曜日に届きました。いやー、冷蔵庫のね、中身を一旦机の上に出して、もう今から行きますっていう時から出さないと氷とか溶けちゃうから、一旦ワーッと出して来てもらったんですが、僕んとこの冷蔵庫があるところの後ろにブレーカーボックスがあるんですよ。で、そのブレーカーボックスをつけるときには、その冷蔵庫だったわけ。だからその冷蔵庫に合わせてブレーカーボックスをこう設置してもらってるんですよ。で、冷蔵庫見に行ったときに、 今までが168センチだったのに、168センチぐらいの冷蔵庫ないんですね。あるけど、あるけど容量がぐっと減るんですよ。で、同じぐらいの容量の冷蔵庫となると、今は175センチぐらいの、今ちょっと大きくなってるんですよ、みたいな感じでした。だから正直、家帰って、きっちり測ってから出直そうかな、とも思ったんですけど、いやー、いけるだろうという算段のもと、もうそれ頼みまして。しかも、行って、こりゃ入らないぞってなったら、もう、その場で持って帰って、返品返金対応にいたしますので、その時はお店に来てくださいって話になったんで、ああ、じゃあそれでいいだろうと。で、家帰って測ってみたら、もうちゃんと測れないんですけどね。冷蔵庫の後ろだから、そのメジャーとかも下までついてるかどうかもよくわからないから、まあ、はっきりとしたことはわかんないけど、ギリギリ入るんじゃないかというさ。で、冷蔵庫の前に神棚があるんですけど、この神棚もギリギリだけど、これは多分175はかわしてるなという感じだったんですが、とりあえず、金曜日に来ていただきまして、まあそんなことをいろいろと説明して、もしも、そのブレーカーの方、神棚の方は多分、ドアが当たるようなことはないと思いますと、おそらく僕、それはちゃんと測ったから。だけど、後ろのブレーカーに関しては、もし当たるようだったら、ブレーカーボックスの蓋開けっぱなしにして、もう冷蔵庫前に出す形にしますと。わかりましたって言うので、でも神棚大丈夫かなって心配は、まあ見た目ね、見た目わかんないからね。で、入れてみたんですよ。入れていただいたんですけど、まあ、先輩の、人、おじさんと、おじさんつっても僕より随分若いと思いますけど、で、すごく若いアルバイトの方かな、二人で、出ししながら、そっち、避けた？はい、はい、かわしました。はい、引っ張るよーとか言いながら入れていただきまして、そしたら、もう、ものの見事にピタリと、ブレーカーボックスと冷蔵庫の間が数ミリっていう状態ですね。今まで数センチ空いてたのが、本当に数ミリって感じのとこになりましたね。まあでも、すごく、いい感じというか、良かったと思います。ピタリとはまりまして、新しい冷蔵庫気持ちいいですね。でも、やっぱり長年使っている冷蔵庫とデザインが違う。もう冷蔵と冷凍が逆になっちゃいましたし、今まで冷凍が真ん中で冷蔵が下だったんですよ、野菜室が。で、その間になんか温蔵庫みたいな、温冷蔵庫みたいながあって、冷蔵にも冷凍にも温蔵にもできるっていうところ、僕ら冷凍でしか使ったことないんですけど。で、その横に氷のドアがあったんですけど、それはなくなりまして。で、新しいデザインになってしまって、容量はほぼ変わってないんですけど、なんか使い方が慣れないんですよ。僕がとりあえず出したものを適当に入れたんですけど、ね、適当に入れただけではなんか、ちゃんとしないというか、バチッと来ないというかね、これどうやって入れようとかね、今までたくさんこう冷凍食品とかわーっと買ってくるんですけど、容量増えてるはずの冷凍庫の中に入らない気がして、今後どうしようかな、みたいな感じですね。だからあんまり冷凍室にいっぱいにならないように、たくさん買ってこないようにしなきゃな、とか思ってるんですけどね。いや、でもすごくいい、新しいものはいいな、と思って。まあ、その代わりね、合わせて20数万円かかっておりますので、いやー、ちょっと今の稼ぎでその金はちょっと無理ですよ、正直、本当は。本当は無理。本当は無理なんだけど、まあ秘密のお財布のおかげでなんとかなりました。いやーもう本当ね、まとめてきますからね、皆さん。次何壊れるのかなと思いますけど。まあでも、このまとめてが終わったからしばらくは来ないんじゃないかと思って。次はパソコンのモニターと、パソコンと部屋のテレビとかが一気に壊れるんじゃないかと思ってるんですけど、まあ実はパソコンについてる外付けハードディスクが今壊れてて、本当は買わなきゃいけないんですけどね。はい。ということで、この後は朗読のコーナーです。新しいセンテンスに入っていきますので、よろしくお願いします。
俺の準備は OK だぜ。準備ができすぎている。俺の調子はこの上ない。行くぜ。
こっちも準備は OK よ。
さあ行くぞ。面白くなるぜ。出なけりゃ判断が悪かったってこった。生きてりゃそこから学べる。
面白くなりたければ大魔王ラジオチャンネルを聞けばいいわ。
バカどもを倒して時間通りに晩飯を食べれば今日は上々。今夜はポークチャップだ。
敵を倒しながらでも晩ご飯食べながらでもいつでも聞けるわ。大魔王ラジオチャンネルならね。
いいか、俺はずっとトレーニングをしていたんだ。そろそろ実践と行こう。
大魔王ラジオチャンネル聞いてたらトレーニングなんかしてる場合じゃないわよ。
正直に言おう。俺は怖いんだ、心の底からだ。なんてだ、俺に怖いもんなんてね。
怖いもの見たさで大魔王ラジオチャンネルの各番組を聞いてごらんなさい。きっとお気に入りができるわ。
何事も最高の結末を迎える。少なくとも俺はそう信じてるんだ。
大魔王ラジオチャンネルも毎回毎回結末を迎えるわ。それを気に入るかはあなた次第だけどね。大魔王ラジオチャンネル各番組はシーサーのほか、アップル、アマゾンのポッドキャストでも聞けます。YouTube ではショールームで放送中のドロータ工場の過去番組も見れますよ。ポッドキャスト、YouTube のご登録お待ちしています。
大魔王のお風呂ラジオ朗読の時間。今週も折々の木の中から新しいセンテンスの骨肉愛ハム悲しみという大センテンスがありまして、その中に、まあ、短いものがいくつか入っているようなので、今回は時代小説の底に流れるものというセンテンスを読んでいきたいと思います。今、無声さんの話を僕も皆さんの間へ入って聞いておったんですが、実に弁達なもので感心したんです。その説話の達人の後の僕の話は、とかく固くなりがちで、それに僕は終戦後、演壇に立ったことがないんです。何か陣中に出るのが気が進まなかったんです。それなのにこういうところへ引き出されてしまったのは、週刊の編集長が黙って名前を出しちゃったんです。発表されたから、これは大変だと思ったんです。久しく話をしつけないので、この頃は結婚式に行きまして、テーブルスピーチを頼まれても、話しているうちに口の中が乾いてしまって胸がドキドキばかりして、こういう高いところで果たして話が続くかどうかわかりませんが、少しの間辛抱を願います。去年あたりから古典文学、それから歴史小説、時代物と言いますか、そういうものが多くなり、映画あたりにもそういう傾向のものが多くなってきました。浅草あたりには派手な女剣劇なども盛んで、ジャーナリストはこれを一つの逆コース的現象だというふうに割り切って言っている。それも一つの見方でありましょうけれど、この流行の奥底にはもうちょっと深く考えると別の大きな理由があるように私には思われる。それはどういうことかと言いますと、私たちは泊まれ、かくあれ10年の長い間、生々しくも目まぐるしい歴史というものを間近に見た。大きく言うならば国の治安攻防というもの、人間と人間の戦いというものを他人事でなく、自分たちのこととして、それぞれの家々に自分一個の身に嫌というほど体験させられてきた。終戦直後はこれを落ち着いて顧みる余裕はなかったが、この頃になってやや心が静まってくると、一体こういう人類の様相というものは一体どういうことなのだろうと、みんな熱心に真剣に考え始めてきているんじゃないかと、私には思われるのです。そしてそれを考えるとき、その問題を世界の歴史、日本の歴史と結びつけて考えてみる。自分一個人の10年間の傷跡を過去の私たちの祖先と結びつけて考え出しているのではあるまいか、と僕は思うのです。その思いを人々は歴史に取材した読み物、あるいは古典のいろいろな文学、ああいうものを経てきた自分の身に引き合わせて読む。そこに時代小説が知らず知らずの間に人々の心の中に強い大きな反省の文学といったような使命をしているんじゃないかと私には思われるのです。私も時代小説の上では今まではよくロマンティックな伝記物を書き、読者の方もそのようなものと見てきた。が、今度の新平家物語では各私も読まれる読者の方も意欲は今までと違ったところ、 反省の文学というところにあるのではあるまいかと私には思われる。で、私はこの作品を書くにあたって忠実に申しますと、少し誇るようでありますけれども、あたう限り史実を探って、そうしてその時代の生々しい真実を今日に表し、みんなが身に引き合わせて読まれるようにと心がけているわけであります。そして書をあさり史実を調べ、史跡にあたり書き続けている中、今私につくづく感じられますのは、人間というものは大変進歩してきたように思っておりますけれども、果たして本当に人間は進歩してきたのかしら、と、しばしば深い懐疑にとらわれているのでありました。例えば何よりもその大きな勝訴の一つは、現代人はつい先頃まで、あれほどの戦争をやりながら、また戦争をやりそうな気配を漂わしている。そして人間が、社会がこの様相を漂わしている限り、私は絶対に人間は進歩していないのではないかと思ってみたりするのであります。はい。ここまでですね、時代小説の底に流れるものは反省の文学なんじゃないかと。でも反省している人は進歩しているのかもしれないですよね。で、進歩している人が大多数になれば進歩していくのかもしれないですね。なんかね、トランプ元大統領が演説中に射撃されて、狙撃されてね、暗殺されかけたという、まあ映像にも生々しく残っているわけですけど、いやーまあ本当に亡くならなくてよかったと思いますし、まあトランプさんのこと嫌いであることは全然いいんですよ。うん、バイデンさんが嫌い、安倍さんを嫌い、岸田さんを嫌い、蓮舫さんを嫌い。全然いいんです。全然、嫌いだと公言することも悪いことではないですけど、やっぱりね、実力行使、武力行使に出ちゃダメですよ。だって、トランプさんが死んだら世の中良くなるわけないんだから。トランプさんが亡くなったから、世の中が良くなったなんてことはありえないんですよ。まあ良くなる方向っていうのもありますしね。その人の思う良くなったという方向になったかっていうとならないので。で、しかもトランプさんは助かりましたけど、民衆の方、観衆の方がお一人亡くなっているということなので、やっぱりもう、そういうことを、まあ岸田さんもね、まあなんか爆発させられましたよね、一回ね。それは、違いますよね。いわゆるその、なんかハイジャックしたりとか、こう人を殺したりとか、自分の理想のために、なんか暴力闘争をするっていうのは、もう間違ってる中の間違ってるなのは歴史が証明しているので、良くないですよね。だからそれこそ、やっぱ反省しないといけないし、進歩していない証拠だとは思うんですよ、先生の言う。だから、反省して、そういうことはしない。自分もしないし、人にもさせないっていう思いこそが、進歩につながる。それは歴史小説の裏側に流れているものかどうかはわかりませんけどね。はい、そんな感じがします。はい、そういう気になってきますね。はい、ということで、このセンテンス、大センテンスの中に短いものがたくさん入っているので、またここ多分なんか今みたいにどっかで講演会というか、壇上に上がられて話されていることが中心なのではないかと想像しております。また来週続きをお待ちください。大魔王のお風呂ラジオ朗読の時間、今週はここまでです。
お聞きの番組は大魔王ラジオチャンネルの制作でお送りしています。
さて、相変わらず暇すぎてやらねばならぬことをほったらかしにしつつ、どうでもいいスマホのネットゲームをやり続けている大魔王ですけれども、まあいろんなものを入れて消すっていうのをずっと続けてたんですが、まあ最近は新しいものは入れてませんが、相変わらずタワーウォーというゲームは永遠にやり続けています。これもうね、手癖です。 で、一応そのコンピューターと戦うとされているところと、一応世界の人と戦うモードがあるんですよ。で、その世界の人と戦うモードにランキングがあるんですね。で、本当にその世界の人っているのかなっていうのが僕は疑問ではあるんですけど、一応僕のとこには日本の国旗がついてて、他の人はなんかドイツだったり中国だったり、それぞれの国旗がついてて、そこの人がそのゲームをやってることにはなってますね。どこまでどうなのかはわかりません。で、それがね、ブロンズっていうところからランクが始まったんですよ。ブロンズも300位。300人を飛ばしてですね。次、シルバーか何かになるのだろうと思ったら、ブロンズの2っていうのになりましてね。ランクアップ、ブロンズの2。で、ブロンズの3、ブロンズの4と、もう常に300位から始まるわけですよ。で、やり続けてやり続けて、ブロンズをなんとか、5かな、7かな、なんかそのあたりまで行くと、初めてシルバーになったんですよ。おー、シルバー、また300位からです。シルバーの1。今度はわかります。シルバーからいきなりゴールドになったりしないことはわかりますよ。シルバーの2、シルバーの3と、どんどん続けていって、またこれもシルバーの5だったか7だったかで、ゴールドになったんです。おー、ゴールド1だと思って、ゴールドの1の300位からスタートして、次またゴールドの5とか7過ぎたら、次はプラチナかな、そしてダイヤモンドかな、みたいな、感覚なんですよ、こっちは。ね。そしたら、シルバーが済んでゴールドに行って、ゴールドが5、7と過ぎたら、ゴールド8、ゴールド9、ゴールド10、あ、10過ぎたらきっと次はプラチナだ。ゴールド11、ゴールド12、ゴールド13で、今、確かね、ゴールドの16かなんかなんですよ。すべて300位からスタートなんですよ。すべて300位から1位になり、次のランクに上がり、また300位からスタートして、1位に上がりをずーっと繰り返してきて、今、ゴールドの16。だからね、先が見えなさすぎて。これはどこまでやらねばならないのかがわかんないので、果たして、どうしたらいいのかがわかんないですよね。ランクってどこまで上げたらどうなの？プラチナにはいかないのか。その辺もわからないですし。これいつまでやる？いや、まあ、勝手にすればいいんですけどね。別にそれを続けなきゃいけない理由はどこにもないんだから、やめたければやめればいいし、やりたければ続ければいいだけのことなんですけど、なんかね、うーんってなってるの。まあ、ここまで行ったら世界トップですみたいなところは見えないんですよ。だって、ゴールドが何個まであるか知らないんだもん。本当に。だから、それがわからない限り、どうしようもないので、まあ、まだ続けますけどね。まだまだ続けるつもりではいますが、僕はどこまでやればいいのか、ちょっと誰か知ってたら教えていただければなと。タワーウォーの秘密を知っている方、メールくださればありがたいですね。はい。さて、メールいただきました。大魔王さん、こんにちは。この夏のシーズンのドラマがいろいろ始まりましたが、どれもハマれず、早くも秋の新作、孤独のグルメを期待して待っているマスクド DJ ライオンです。僕は、前回ね、前にもこの番組でも言ったと思いますけど、めちゃめちゃ見たんですよ。めちゃめちゃドラマ見たんです。6本、7本見てたんですよ。最後まで見ました。一応。くるり。約束、ナンバーナインじゃない、ボーダーナイン、アンメット、滅相もない、もういいや、思い出せないから。まあ、たくさん見たんですけど、なんか疲れちゃって、ほんと疲れちゃったので、今回は見事に何も見ないことにしました。1話見ると見ちゃうんですよね。面白くなくても結構見てしまうので、一応お気に入りには 量産型リコーと、まあ、前シーズン全然見てないんですけど、量産型リコーに関しては、前シーズン、全然シーズン見てないんですが、一応お気に入りに入れたのと、あと、南くんが恋人もお気に入りに入れまして、で、もう一個ぐらい焼いてる二人かな。入れたんですけど、見てないです。見ないことにしました。ただね、南くんが恋人を入れたら、昭和版、昭和なのか、平成初期版なのか、で、平成中期版か、とりあえず前作、前々作がお気に入りに出てきちゃうんですよ、TVerでは。で、それがずらっと並んでいる。量産型リコもめちゃめちゃ前シーズンが並んでいて、ものすごく鬱陶しいので、お気に入りからそもそも削除しようかなと思っているところですが。もうね、見ないです。しんどいです。とりあえず虎に翼だけ見るという。そうですね。KBS 京都ではですね、旭ヶ丘の大統領が始まるのかと思った夕日ヶ丘の総理大臣終わり、パパと呼ばないでが始まりまして、一応撮ってます。ただ夕日ヶ丘の総理大臣まで行ってないので、まだ、一応1、2話を見たかな。俺たちの旅は完走して、夕日ヶ丘の総理大臣数話見た状態で僕部屋を涼しい部屋に引っ越したので、今、もしかしたら、そもそも録画ができてない可能性が高いですね。はい。容量いっぱいになってんじゃないかと思いますけど。ドラマはしんどい。本当にね。また見ない時期が長く続く可能性もあります。僕の場合ね。さて、今回のテーマからランクアップで思うことなんですが、私も日々暗中模索している YouTube 活動にも登録者数0から100人、100人から500人、500人から1000人といった具合でランクが変わっていくのを感じるんですよね。私はまだ数千のランクなので、数万人、数十万人の方の見ている世界は見えませんが、これまで経てきた、ランクのことはすごく見えるんです。そのランクの時に考えがちなことや改善ポイントなどなどです。ただ、これをおせっかいにも口に出すと、二人に一人はすごく嫌な顔をされるんですと。伸ばしたいです。収益化したいですとは言いつつも、半分くらいの人は伸びることより、楽しいことしてたいですもんね。なので、今はガチ勢か、エンジョイ勢かを見える目を鍛えています。僕のとこはいつまで経っても200人なんで。数千人いるだけいいよ。本当に。まあ、僕はね、YouTube つっても今はもうほぼほぼラジオ上げてるだけですから、全然編集とかしてないので、だからダメなんですけど、まあ、増やしたいですよね、本来はね。まあ、収益はね、あんま考えてないんですよ、本当は。収益したらいいな、ぐらいです。うん。だから、エンジョイ派でもないし、ガチ勢でもないのかもしれないですね。とりあえずこの、ラジオっていうのを広めたいっていうのが、まあ一番の根底にありますよね。その動画は楽しいけど、動画をこうやって、いろいろやってあいつ面白いぞってなってラジオに帰ってくるの方がいいのか、難しいなと思います。だからとりあえず数千のライオンさんとコラボをすることで、僕の YouTube ライフに花が咲くんじゃないかと思うので、一度、前にも言いましたけど、まだ実行に移してませんが、お店に伺いたいと思いますので、よろしくお願いします。はい、ということでありがとうございました。本当ね、暑いですね。まあ、ここ、一週間ほど、まあ、なんとか本当に暑いなっていうのは、避けれたかな、避けれてたかなと思うんですけど、日曜日名古屋に行ったんですけど、ものすごい暑かったですね。なんか温度というより湿度がすごかったです。なんか湿気がすごくて、10分ぐらい歩いただけでもう汗だくになりまして、ライブハウスに入って知り合いが雨降ってるんですかっていうぐらい汗かいてました。びしょびしょでした。で、大きい扇風機とね、携帯のね、首掛けのクーラーとね、そしたら見かねた別の友達がうちわで僕を仰いでくれたので、エアコンの下でだんだんこう冷えてきて、体の熱を奪い取ってくれるその友達に感謝しておりますけれども。いやまあ、これからどんどん暑くなってくると思うので、せめて不快指数だけもうちょっと下げていただければいいのになと思いながら、まあ、なかなかね、やっぱり日本は湿度が高いお国柄ですから難しいのかなと思っております。 まあ、爽やかにいられる時は、爽やかにいれる場所で、ゆっくりとこのラジオでも聞いて過ごしていただければなと思いますので、また来週もよろしくお願いいたします。ということで、大魔王のお風呂ラジオ、今週はここまでです。お相手は、大魔王でした。
大魔王のお風呂ラジオ。この番組は、大魔王ラジオチャンネルの制作でお送りしました。